丈夫ですか。はい、
皆様おはようございます。明けましておめでとうございます。2023年の最初の聖日が1日というのをまた良き日かなと思います。で、今日はですね、帰省された方々や、あるいは年末は病気にかかって大変だった方も癒されて出席できたこと、また9時からいつもフィリピンの姉妹たちと大事の礼拝を捧げていますけれども、フィリピンの姉妹方と共に今日の礼拝を捧げることができること、神様に感謝したいなと、そういうふうに思います。皆様はこの朝どのような思いで朝を迎えたでしょうか。やっぱ正月でいいですね。朝本当にゆっくり時間が流れていますし、お雑煮を食べ、年賀状をいただきながら、やっぱ正月だな、そんな気分にさせられております。新しい年を与えてくださった主に感謝したいし、神様私たちに期待していること、この年も行えたらいいかなと、そのように願っております。早速今日のメッセージに入りたいと思いますけれども、私たちはこの新しい年を始めにあたって、それぞれがいろんな計画を目標を立てるかと思います。去年できなかったこと、今年ちゃんと達成しようと、そういう思いを持っていらっしゃる方もおられると思います。それぞれですね、持ち場によって、学生は学生の目標があるでしょう。受験生控えている人もいます。願っている学校に入るようにという思いもあるでしょうし、仕事をされている人、家庭にいる主婦の方々、またいろんな責任を持っておられる方々がいると思いますけれども、それぞれにですね、なすべき技、なすべきことがいっぱいあるんではないかなというふうに思います。それで違うね、当たり前ですけども、でも今日私は皆さんに、キリスト者としてどう生きるべきかという、それはそれぞれ違うというよりも共通になるものかなと、そのように思うんですね。共通していると思うんですね。私たちイエス様を信じているクリスチャンとして、一キリスト者としてどう歩んだらいいのか、どう生きたらいいんだろうかということを、今日の聖書の箇所から教えたいと思います。今日はキリスト者としてなすべきことということであります。一言で言えば、それは自分の救いを達成しなさいということなのであります。自分の救いを達成しなさいと、今日の聖書の箇所、聖書の言葉にございます。自分というとですね、個人的な思いを持つと思うんですけども、もちろんそれも含まれていますけども、もっと正確に言えば教会です。一人一人が集まるところの教会、ね、一人一人、そしてその一人一人が集まっているところの教会としての達成すべきことは何か、それが今日の箇所に書かれているのです。そして今日の箇所からいろんなことを私たちは教えてまいりたいと思うんですが、まず最初にですね、この私たちのすべきことが自分の救いを達成しなさいということでありますけれども、まず確認したいことがあります。前提と言いましょうか、全ての人に与えられている神様の恵みというものをまず覚えたいのであります。それは何かというとですね、自分の救いを達成しなさいっていうこの言葉は、初めから私たちが救いを 実現していくということではないんだということです。神様がまず私たちに救いというものを与えてくださっているということを覚えたいのです。2章の、5節からですね、11節までのところにイエス・キリストのことが書かれています。イエス様は神であられたのにもかかわらず神の栄光を捨ててしもべとなって十字架の死に至るまで神に従われた。そのことからイエス様は高く上げられて、そして私たちの救いを成し遂げてくださったということが書かれてあります。そして主の救いを預かった者はイエス・キリストは主であると告白するようになった。イエス様は私の主であると告白するようになったと書かれてあります。ですからこの神様の恵みをまず私たちは確認したいのです。覚えたいのです。自分の救いを達成せよ、なんか一生懸命頑張って努力して達成しようということではありません。自分の力で自分の行いで救われるように努力しなさいということではありません。救いに預かったものとして神様の恵みをいただいているものとして、その上で自分の救いを達成しなさいという勧めなのです。愛する兄弟たちという言葉が12節ですありますね。愛する者たち、パウロはフィリピンの教会のクリスチャンたちに対して愛する者たちとこう言っています。これもすでに救いに預かっている兄弟たちということでしょう。神様の愛とイエス様の救いの意に結ばれた信仰による兄弟姉妹、ここに集まる私たち、愛する者たち、兄弟たち、その人たちへの勧めとなっています。まずここからスタートです。神様の救いに私たちは預かっているのです。どうぞ皆さんそのことをもう一度覚えて、そこにとどまって続けてほしいと思うんです。その上で私たちのなすべきことがある。それが自分の救いを達成しなさい。どういうことか。達成するということは、私たち側からするならばそれは何か、3つあります。それは一つは神への従順です。神様に従って歩んでいけるということです。2章の12節にパウロは言っています。あなた方がいつも従順であったように、私が共にいるだけでなく私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。パウロがいるときあなたは神への従順見えました。私が今いないけれども、どうぞ神に従ってください。従順であるように、人がいるときといないときの従順っていうのがあると思う。でも本当の従順は指導者がいなくても神様に従って歩んでいく、どこにいても神様に従って歩んでいく、そのことをパウロはここで私たちに語っています。愛する兄弟姉妹、私たちの従順の模範は誰でしょうか。イエス・キリストです。先ほど読んだ箇所にイエス様は十字架の死に至るまで従い通したとこう書いた。私たちの従順、私たちが神様に従うその模範的なお方はイエス・キリストです。イエス・キリストを見て、イエス・キリストに従って、イエス様を従ったように私たちも従う。神に従う生活というのがクリスチャンの歩みでしょう。 そしてその具体的なことは聖書を読むことであったり、神様にお祈りをしたりすることであり、教会に集うことであり、使えること、イエス様を証しすること、たくさんあります。それが従順ということ。二つ目は恐れおののくということです。神様の罰を恐れる、ビクビクする、そういう恐れではありません。神様を神様として崇める、敬うということでしょう。ある方はこう言いました。私たちは弱いんだ、愚かなんだ、罪を犯してしまうものなんだ。イエス・キリストによる素晴らしい救いを台無しにするかもしれない、そういう恐れを持つということだ。恐れをおののくというのは、神様が与えた救いを私たちの失敗や弱さや愚かさや罪深さで台無しにしてしまう、そういうこともないように恐れおのの。今今日上に立つ人たち、学校の先生や、あるいは警察や、最近は牧師、あるいは神父までが性的な罪によって訴えられています。牧師まで影響を受けてきています。もういろんなところで性的な虐待であったり、そういうことが頻繁に行われている。初心の心、謙虚な心、そういうものを失っている。恐れおののくということがどんなに大事なことだろうかとこう思います。自戒したいと思います。神様が与えた救いをないがしろにしてはならない。3番目、それは神様の力に頼ることです。神様の力により頼む。皆さん13節見てください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですと書いてあります。これ文脈的に言うと救いのことを語ってるんですね。私たちもこの言葉をそこだけ取り上げて、神様の志を与えてことを行わせてくださる、実現してくださる方だというふうにこの御言葉をからおっしゃることがありますけれども、ここは救いという面において語っている言葉です。どういうことかというと、先ほどから言いましたように神様が救いを私たちに与えてくださいました。それは恵みです。私たちの努力や行いではあります。イエス様を信じて信仰生活が始まります。皆さんは信仰持ってどのくらいですか？何年経ちましたか？成長していますか？成熟していますか？とどまっていますか？その洗礼を受けた日、イエス様を信じた日、そこからの歩みが始まっています。その歩みも神様が導いておられる、そして完成させてくださる。それがここで教えられているのです。フィリピ書のですね、皆さん1章の6節を、ご覧ください。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでに それを完成させてくださると私は確信していますと書いてある。すでに良い働き始めた方、神様はキリストイエスが来る日までにそれを完成させてください。救いを与えてくださった神様はそれを完成させてくださる方。私たちのすべきことは神様により頼むということですね。先ほど従う、なんかこう共同って言いましょうか、神様が働いてくださって、そして私たちがそれに応えていく。神様が思いを与えてくださって、それに応えていく、そして歩んでいく、そのことがここでおっしゃられていると思うんですね。一つの例を申し上げたいと思います。私たちの教会の中でも畑を持っていらっしゃって野菜を作っている人がいます。去年初めて大根を畑に行ってですね、大根抜きを手伝いましたけども、畑の仕事あるいは穀物を作って、穀物を育てて作っている農業の方とかもいるわけですけども、そういうお米とか野菜とかが出来上がる、どういうふうに できるかどうか私たちは知っています。太陽の光を受け、雨が降り、そして穀物は、野菜は育ち、実を結んでいきます。自然の恵みでしょ、神様の恵みと置き換えていいかと思います。でもほったらかしにはできません。畑をやっている人は朝早く起きて、そして汗を流して土地を耕します。種をまきます。肥料をまきます。雑草を抜きます。余分なものを取り除きます。そして初めて実を結んでいく。私たちがこの救いを達成しなさいという神様の教えというのは、神様の働き恵みがあるということとともに、私たちのなすべきことが、努めなければならないことが、努力することがある。そのことを今日の言葉は教えています。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。感謝して、ぶつぶつ不平を言うんじゃなくて、文句を言うんじゃなくて、感謝して疑わないで行いなさい。そのことがここで語られているように思うんです。主の救いに預かった兄弟姉妹、あなたはどのような努力をしていますか？とどまっているのですか？そこにあなたのなすべきことが何だと、もう一度考えていただきたいと思います。さて、自分の救いを達成しなさいというところのその到達点というのは何でしょうか。救いの達成をしなさい、達成ということは成し遂げるということですよね。そこの目的にたどり着くということですよね。パウロという人はこういうことを言っています。非難されるところのない純真なものとなるため、非難されない 純真なものとなるんだ。私たちはいろいろ非難されることがあるでしょうか。でも非難されない純真なもの、純粋なもの、私たちの前には混ぜ物がいっぱいあります。どれが本物か分からないような混ぜ物がいっぱいあります。人間だってもういろんな人がいい。どれが本当の人間らしい人なんだろうか分からない時代です。信じられない、人間が信じられない、なんという世の中でしょう。純真なものとされるため、曲がった邪悪のただ中にあって傷のない神の子供とされるため、命の言葉をしっかり握って世の光として輝くため、命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためだとこう書いてあります。オリンピックの聖火ランナーがいますよね。聖火ランナーはトーチっていうアルミ製のものをこうしっかり握って高く上げて走ります。クリスチャンも神の言葉をしっかり握ってこそ輝くのです。神様の御言葉をしっかりと握る、そして初めて私たちはこの暗い世の中にあってイエス様の光を受けて光り輝くことができる、そのためにと続いています。自分の救いを達成しなさい、そこにたどり着きなさい、そうして初めて私たちは神様に用いていただく人となるものだと思うのです。新しい年を迎えにあたり私たちのなすべきことをお話しさせていただきました。それぞれにいろんななすべきことがあると思いますけれども、あなたがイエス様を信じているクリスチャンとしてなすべきこと、それは一つ、神様の恵みを感謝し救いを確信し感謝し主に従って、恐れおののいてください。神様に信頼してください。そして歩んでください。お祈りをいたしましょう。神様、新しい年の最初のこの1日の礼拝を愛する兄弟姉妹たちと共に守ることができ、捧げることができてありがとうございます。一人一人がこの一年どのように歩むべきか神様に祈りながら神様の御言葉を待ち望んでいるかと思います。すでに御言葉が与えられてこの一年このように歩んでいこうという思いを与えられていることとも思います。もう一度神様、私たちイエス様を信じるクリスチャンがどの道を歩んでいったらいいのかを知ってくださってありがとうございます。神様、どうぞあなたから与えられたこの素晴らしい救いをないがしろにすることがありません。感謝しながら主よ、あなたに従って歩んでいきますように、そして恐れをのぞく心を持ち続けることができるように私たちを導いてください。神様、 志を与えてそれを実現してくださるあなたに信頼を置いて歩んでいくことができるようにと導いてください。お願いをいたします。3年続いておりますコロナでありますが、今年こそ収束へと向かってほしいと願います。みんなが安心して生活や仕事や全てのことができるようにと願うものであります。いろんなところで争いが起こっています。どうぞ神様、分裂ではなく一致することができるように、争いのあるところにあなたの平和が及んでいきますように心からお願いを申し上げます。これの感謝と願いをイエス・キリスト様の御名を通してお捧げいたします。アーメン。